コリントの信徒への手紙の2第1章の3節から7節、私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも彼から神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちに及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めも共にしていると私たちは知っているからです。人の痛みとか苦しみとかは何のためにあるんだろうなという、そのことをたまに考えることがあります。なぜ神様っていうのは人間に痛みとか苦しみを与えられるんだろう、神様は何のためにですね、人にそんなものをお与えになるんだろう。それさえなければこの人は本当に自由だし、健康だし、また幸せなのになというふうに思います。その都度にですね、でもそれを考える都度にですね、与えられる答えはですね、一つなんだろうなと思います。それは何かというと、やっぱり神様を知るためなんだろうなと思います。人はやっぱり痛みや苦しみがなければ、やっぱり神様と出会うということをやっぱりしないんじゃないんだろうかと。健康で幸せで何の問題もなかったら、神様を知るとか神様と出会うとか、そういうものはですね、やっぱりわからないんだろうなというふうに思うからです。3番目の娘が幼稚園の頃のことです。熱を出して、苦しんでいたですね。子供が熱を出すとですね、親としてはですね、変われるものならですね、変わってあげたいなってやっぱり思います。しかしですね、どうすることもできないんですよね。その苦しみとか痛みとかはですね、たとえ幼稚園の子供であったとしてもですね、それ一緒にですね、やっぱ追わなきゃいけないんですよね。しかし親がですね、できることっていうのはですね、祈ることだけなんでしょう。それで、うちの娘がですね、高熱を出した時にもですね、正直にそれを言ったんですよね。苦しいだろうですね、多分あなたは今熱出して苦しいだろう、でも親は変わることができないんだよ、でもイエス様は一緒にいてくださるからお祈りしようねって言って、こういうことしかやっぱり親は子供に対して言えないんだろうなと思います。パウロは2通目のコリントの手紙を書いていまして、それが今日読まれたところです。あらゆる苦難の中で私たちを慰めて受けた、その慰めによってですね、私たちもまた苦難にあっている人たちを慰めることができる、そういうふうに言っています。パウロをはじめ彼と共にいる多くの信徒たちが受けた慰めが人々の慰めになるのだと、そういうふうに言っているのです。パウロにとって苦しみ、キリストの苦しみに共に預かること、実はそれは苦しみを受ければ受けるほど、なぜかパウロはですね、満ち足りていくんですね。どうしてかというと、共に苦しみに預かること、それはイエス様と共に苦しみに預かっているから満ち溢れていくのだという、そういうことを言っているのかなというふうに思います。被災地でですね、聞き取りの調査とか傾聴ボランティアとかですね、そういうのに参加したことがあります。とてもですね、両方とも難しいなと思うんですよね。聞き取りって言ってもですね、何を聞いていいかわからないしですね、傾聴と言っても何を聞いていいかわからないですね。で、その話してもらうためには何が必要かっていうと、まずその人に私を信頼してほしいっていうことですよね。私が何者かっていうのがわからないと、そんな話をするわけではないんですよね。で、どこでじゃあ私はですね、信頼されて、どこでですね、心を開いてくださるかっていうと、多分一緒にですね、苦しみを共にしたいですね、片付けしたいですね、そういうふうなですね、ことによってやっぱり信頼を受けていく、 そうやって初めて心の中をですね語ってくれるんだろうなというふうに思うのです。まあ、その同じ方言が使えればですねすぐ打ち解けるんですけどですね、その方言がわからないんですね。で、まあ、そういう話をしていた時にですね、被災者の方がですね言われたんですよね。被災者の聞き取り調査やですね傾聴が本当にできるのは同じ津波にあった人しかできないと思うって、そうだろうなと思います。同じ経験をして同じ苦しみをして同じものを見ている、それはやっぱりお互いにですねそれを話し合う聞き合うということができるし、私たちはそれを経験してないので、どっかよそからですねその人にですね語りかけているようにと思うんでしょう。しかし、まあ、そんなですね時に同じ苦しみを経験した人たちが、まあ、互いに話し合う機会を持つという、それが実はその人たちの慰めになっていくという、まあ、そういうことかなというふうに思ったりもしました。まあ、パウロは神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただく慰めによってあらゆる苦難の中にある人を慰めることができる、そういうふうに言っています。キリストが十字架に受けられた苦しみで私たちの苦しみを慰めてくださる。だとすると私たちがどんなに苦しんでいても十字架を見るときに私たちは慰められるのだ。そのことを今日パウロは一生懸命言っているんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主の十字架によって私たちの悩み苦しみが解き放たれ、十字架を見ることによって私たちが慰めを受けることができるように導いてください。今は四旬節、受難の季節を迎えております。どうか日々イエス様の十字架を私に置い、どうかそれイエス様に従っていくことができるようにその信仰を強めてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師としての家族と共にいて守り導いてください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人をどうか聖霊によって守り導いてください。病のとこにある人たち、また悩み苦しんでいる人たちに、あなたが共にいてあなたの御言葉を与え慰めを与えてください。また大江教会がパイプオルガンを設置を向けて、その実現に向けて信仰一つ、祈りを一つにしています。どうか神様の恵みによってこれが実現できますように、どうか私たちの教会を導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。